お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたの御名をあがめ感謝をいたします。主よ、こうして私たち新しく作られたものが、私たちこうして集まって主を礼拝することができています。主を感謝します。賛美をするように変わりましたし、また御言葉を受け止めるようにできましたし、また祝祷をそのまま信じることができるようになりました。神様、信仰から信仰へ、また栄光から栄光へ、神様、成果から成果へと、神様、あなたが私たちを成長させてくださり、また清めてくださっていることを覚えて感謝をいたします。主よ、私たちは礼拝をあなたに捧げます。あなたからどうぞ主よ、御言葉をいただくことができますように。また神様、聖なる霊の、聖霊なる御神の、神様、働きが私たちのうちに豊かにありますようにお祈りをいたします。また神様、どうぞ主よ、こうしてあなたを信じ救われ、そして感謝を持って集まる一人一人とともに、またこの場所に集まっておられる、どうぞ主よ、まだあなたを告白しておられないお一人お一人も、どうぞ主よ、あなたがどうぞ受け入れてくださいますように。主の永遠の招き、神様、永遠の昔からの選びと招きがあってこの場所に召され、そしてキリスト者となることに、神様、あなたが望んでおられることを、どうぞ一日も早くお気づきになられることができますように。罪を悔い改め、イエスキリストを信じ、神様、救いを感謝して歩むことができる喜びの生活生涯へと、あなたが招き入れてくださるようにとお祈りをいたします。新しく作られる民が主を賛美しますように。新しく作られる民が主を賛美しますように。主はその聖なる高きところから見下ろし、地の上に目を注がれたと聖書に書かれています。どうぞ主よ、今私たちを、どうぞ主よ、見てくださり、あなたがどうぞ私たちの心にある悲しみや、また嘆きや叫び、あるいは喜びに、あるいはさまざまな事柄にあなたが目を留めてくださって、御言葉を与えてくださるようにとお祈りをいたします。主を感謝します。どうぞこの場所に来ることができないでおられるお一人お一人の上にも、主イエスキリストの豊かな恵みがありますように信じ期待して、愛する主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。感謝いたします。今度の洗礼式はクリスマス礼拝が24日ですが、その前の週17日に行いたいと思っています。もし私もイエス・キリストを信じてクリスチャンになりたいと思われる方がいらっしゃったら、どうぞ私の方までご相談に来てください。怒ったりしませんからなんで怒るのって話ですね。怒ったりしませんから、どうぞ相談に来ていただければと思っています。今日のメッセージは、優しさ、謙遜、信仰、キリストの驚きという題の下でメッセージを取り継いでまいります。今日の聖書の箇所は、百人隊長が登場いたします。百人隊長が登場いたします。新約聖書の中に百人隊長って何人も登場してきます。そして本当にイエス様のために、あるいはイエス様を信じたり、あるいはパウロを守ったり、いろいろな百人隊長の姿っていうのが聖書の中に出てきます。またペテロのところに来た百人隊長もいました。名前はコルネリオでしたけれども、今コルネリウスに変わったのかな、聖書翻訳が変わりましたので、コルネリウスという百人隊長も来ました。今日の聖書の箇所の百人隊長は、名前は出てきません。名前は出てきません。百人隊長が属していたのはローマ帝国の軍になります。地中海世界とアフリカ大陸、北アフリカ特に、ヨーロッパももちろん、そうしたところに至る大帝国を築き上げたローマ帝国でした。そのローマ帝国を支えたローマ軍の軍人が百人隊長であります。この時イスラエルに派遣されていた百人隊長たちはみんな、使徒の働きとかも見ても警察のような働きをずっとしていますが、その百人隊長どんな姿だったかというと、クレジットカードのアメリカンエクスプレスのカードを お持ちであったりご覧になったりした方がいらっしゃったら、その真ん中に書かれている兜をかぶった兵士の姿は、あれが百人隊長です。あれセンチュリオンですか、百人隊長です。あれがローマ兵士の百人隊の長の姿であります。その百人隊長が朝目を覚まして、目覚ましを止めます。そして起き上がり、軍人らしい姿でベッドを整えて、そして身なりを整えていきます。そこへ知らせが来る。自分の家のしもべがどうしても会いたいと言っていますと知らせが入るわけです。それで自分の家のしもべの部屋を訪ねていきますと、大変弱々しい声で話しかける。時折荒い呼吸になったり、あるいは回らない舌になってしまって聞き取りにくい、そのところで耳を近づけて聞きますと、そのしもべなる男性が言うには、隊長、今まで本当にありがとうございましたと、そんなことを言うわけです。百人隊長言います。なんだお前、突然なんだとそんなこと言って、そうしますとこの病人とおぼしきしもべなる男性は言うわけです。隊長、今度ばかりはもう無理かもしれませんと。私はなんとなくわかるんです、もう体動かないし、次の発作で自分はもうおしまいになりますと、そんなことを言います。百人隊長、声を荒げて、バカなこと言うなと、早く良くなれと、で早く良くなって仕事に復帰しろと、そんなことを言うわけです。ところが病人は言います。隊長、聞いてください、隊長みたいな方にお仕えできたことは自分にとって本当に幸せでした、今まで本当にありがとうございました、本当にお世話になりましたというわけであります。これ死への備えです。で、病人となって病気で死にかけていたという言葉ですが、病気でもう死ぬ準備ができていたことを表すことです。そうした言葉を聞いて百人隊長は部屋を大股で出て行きます。そしてテーブルに両手をついて、うつむき、そしてしかめた顔、まあ、しかめた眉で何かをゆっくりと考えて行きます。皆さん、この百人隊長は本当に不思議な人でした。ローマ帝国、特にイタリアのあのローマからすれば、イスラエルは辺境の地です。そしてそこに配属をされてやってきた一人の百人隊長でした。ローマ帝国、その首都であるローマを含む大都市、いろいろと作られました。同じ町のシステムです。同じ町のデザインです。コロシアムがあって、目抜き通りがあって、神殿があってというような事柄は、どこのローマ帝国の中のどこの大都市でも同じデザインで作りました。でもその親分みたいなローマから来たのであれば、イスラエルは本当に田舎です。ローマ帝国のそうした町々は、特にローマは現代の都市と比べてもほとんど同じで、ないのは電気とインターネットぐらいだっていう人もいます。そんなに変わらないインフラと便利な都市生活を持っていた、そうしたローマ帝国の兵士たちは、イスラエル派兵はされたらユダヤ人を下に見てバカにしたものです。ところがこの百人隊長は不思議な人でした。そうしなかった。使わされたイスラエルで、そこに住むユダヤ人たちの生活をよく学んでいきました。おそらく観光地だけに行ったのではなくて、その土地の都市部に行ったり、田舎を歩いてみたりしながら人々と交わり、その結果この百人隊長は ユダヤ人に対して敬意を持つようになっていきました。聖書には書かれてませんけど、当然現地の言葉も学んだと思います。路上で売られているサンドイッチを覚えたてのアラム語で注文して買えた時をすごく嬉しかったんだと思います。もちろん百人隊長ですから、その兜の下の顔を緩めたりはしないです。でも心臓はドキドキドキドキしていて、お、買えたって思ったと思います。そんなふうにして住民が生活をやってみたり、あるいは家で自分にとって不思議なイスラエルの食事をレシピを検索しながら作ってみたこともあったかもしれません。イスラエル人を侮蔑して攻撃を加えた部下を厳しく叱りつけたこともあったと思います。イスラエルを愛するというのはそういうことですから。彼はユダヤ人を心から愛していきました。やがて彼はそんな生活を続けていくうちに、この百人隊長はユダヤ人たちが神を恐れる人々と呼ぶところの人たちの一人に変わっていきます。神を恐れる人々というのは特別な呼び方で、ユダヤ人ではないけれども異邦人だけれども聖書の唯一まことの神様を恐れ信じ畏敬の念を持って礼拝をする異邦人のことを神を恐れる人々と呼びました。もちろんこの百人隊長はそのローマの兜を脱ぎ鎧を取って、そしてユダヤ人の格好をしてということではありません。ユダヤ人のふりをしてユダヤ人を愛したのではなく、彼は自分がローマ帝国軍人であることは一秒も忘れませんでした。でもその姿、その立場、そのアイデンティティ、そのアドバンテージをイスラエルのために用いてイスラエルを愛していったのであります。異邦人だからなのか、あるいはローマ人だったからなのか分かりません。でも彼は先入観なしに聖書の理解を進めていくことができる人でした。多くのユダヤ人たちがイエス様の姿に困惑しました。特に立場を持っていたり、あるいは何かしらのステータスを持っていた人たちほど混乱しました。イエス様を見てメシアだと受け入れることができなかった。けど先入観のない人々、地の民と呼ばれた人々や、あるいは一般の庶民たちほどイエス様を見て、こんなの聖書の成就に決まってんじゃんって言ってイエス様を信じていったことであります。百人隊長もその先入観がほとんどなかったはずです。神を恐れる人としてシナゴーグの礼拝に出て、旧約聖書に心を留めていくうちに、悪霊を追い出し病を癒し神の国を述べ伝え、罪がない一人のラビであるイエス様のことがメシアではないかと思えてくるわけです。それはメシアにしか約束されて、旧約読んでったらわかる、メシアにしか約束されていない盲目を癒す、盲人を癒す、それも生まれつきの盲人を癒していくというニュースに、イエス様がユダヤ人たちがこれ待ち望んでいたメシアじゃないかと気づいていくわけであります。当然の帰結だと。さて、ある時もう長く使われてきて、あちこちガタが来ていたカペナウムのシナゴーグ、シナゴーグというのはユダヤ人の街道です。その様子に気づいて行く百人隊長です。これ壊れてるな、これもダメだなと。あるセネガル出身のプロサッカー選手が写真を撮られた。その写真には片手にスマートフォンを持ってるんですが、なんとそのスマートフォンの画面が
バリバリに割れてしまっている、
そんな携帯を持っていることで話題になったことがあります。年間何億何十億というお金を稼ぐ、それも毎年稼ぐ彼がどうしてという話題でした。彼は実は貧しいアフリカの村に病院を建て、学校を作り、サッカー場をも用意し、パソコンを準備してあげ、極度に貧しい家族たちをいくつもの家族を支えていたことであります。それは自分が育った時は学校に行けなかったし、自分が育った時は裸足でサッカーするしかなかったからと、もちろん彼は言うわけです。自分だって買おうと思えば高級スポーツカーは10台買えるし、腕時計も高級腕時計を20個家に並べておくことはもちろんできるって。でも自分は人を支えてあげるような人になりたかった。多くの百人隊長たちがスポーツカーを10台とは言わないのですが、自分一人のために、もう一回言います、自分一人のために受け取った富と名誉と権力を使っていく。その中でこの百人隊長は自分の財を持ってきて、ユダヤ人長老たちのもとへ行きます。そしてこんなことを言う。これで新しい礼拝堂を建ててほしいんですが、そうやってできたシナゴグでイエス様は教え、神の国を解き明かし、癒しを行って行きました。ちなみにカペナウムという町はガリラヤ湖の北、今もあります。そしてこのカペナウムのシナゴーグは今も同じ場所にシナゴーグの遺跡が残っています。ただこの百人隊長が建てたであろうシナゴーグは土台だけしか今残っていません。土台だけです。イエス様が建たれたシナゴーグは土台だけ残っています。その300何十年か多分使われたんだと思います。その後その上に4世紀の白いシナゴーグが同じ場所に建てられました。元の土台の上なのに分かるんですかって言ったら、ちょっとずれてるし色も違う。もともと建ててあるシナゴーグはおそらく玄武岩かなんかで色が黒くて、白いシナゴーグは白い石が使われていますので違いは明らかで、土台がちょっとずれてるのはエルサレムの方を向いて祈るときに前の街道ちょっとずれてないってなったのかもしれません。4世紀の方が間違ってるのかもしれませんが、しかしそんな風に残っていることであります。皆さん、そんな百人隊長でした。病気のしもべの汗を拭いて、そしてもう一度絞って額に乗せて、突然何か思い立ったかのようにして大股でまた家を出かけて行きます。決断は早い。彼が向かった先はなんとユダヤ人たちの長老たちのところでした。門のところにいたのか、あるいは集会所にいたのか、あるいは個人のお宅に行ったのか、それは分かりませんが、しかし丁重な挨拶のあと百人隊長はこの長老たちに頭を下げます。お願いがありますという長老たちは言います。あなたはいつも私たちの願いに答えてくださるばかりで、私たちに何もお願いをしてくださったことがない。どうか何でも言ってみてください。あなたは自分のためにどんなことをお望みか。ユダヤ人と築き上げたこの信頼関係を使えば名誉なんて、あるいは自己保身のための助けなんて、あるいはユダヤ人共同体を利用してどんな利益でも得られるような、その状況下でこの百人隊長が長老たちに頼んだのはこの一つだけでした。どうかここへ行ってこの人に会ってほしいんです。 渡されたメモを見て長老たちは息を呑みます。この人はナザレのイエスではありませんかと。百人隊長答えます。そうなんだ。この方のところに行ってどうかお願いをしてきてほしいと。イエスに願うその願いとは何だと長老たちは聞きます。あなたのためにどんなことをイエス様に頼んでくればいいのか。百人隊長、あなたの役に立つ人物を誰か紹介してほしいということか。自分の生活を支え助けてくれる人を誰か紹介してほしいということか。あなたは自分のために何が欲しいんだと。名誉か。名誉を増し加えたいのか。そのためにイエスを使いたいか。あるいはこれから予定されているイベントで自分が登場することになっているけども、その前座に出て奇跡をしてほしいとか、そういうことか。あるいはあれか、そのイベントで配るパンの経費を削減するためにパンを増やしてきてほしいということか。そういうことか。百人隊長、あなたは自分のためにイエスに何を願うのか。隊長は答えるわけです。実はうちのしもべが死にかけているんです。しもべというのはデュロスと呼んだりしますが、奴隷のことです。誰もがこの時代交換が効くと思っていた、そうした人たちです。その家の奴隷をこの百人隊長はかけがえのない家族として愛していた、不思議な、そして優しい人でした。長老たちはあっけに取られたかもしれません。なんだ、自分のことでイエス様のところに行くんじゃないのか。あんたまた人のこと考えてるのかと。そんなに優しいんだったら、そんなに素晴らしい理由なんだったら自分で行けばいいじゃないですかと。どうしてあなたは自分でイエスに会いに行かないのかと聞くと、隊長は答えるわけです。いや、私にその資格はないんですと。長老たちは言います。いやいやいやいや、このシナゴーグはあなたが建てたんだと。イエス様はそのシナゴーグで説教を繰り返してきたし、そして奇跡も行ってきた。だからあなたは言ったらいいじゃないか。私にはその資格があると。ところが百人隊長の決心は揺るぎません。しっかりと前を見据えて繰り返します。私にその資格はない。私にその資格はない。これを歴史の教会はラテン語でドミネ・ノン・スム・ディグヌスと呼んできました。ドミネ・ノン・スム・ディグヌスと呼んできました。ドミネというのは主よということです。ノンというのはないということです。住むというのは私にはということです。ディグヌスというのはそのふさわしさとか資格のことを言います。簡単に言えば、私はふさわしくないということです。この百人隊長のノンスムディグヌス、これが今日際立って私たちに響きます。私はふさわしくないと。いや、街道を建てたじゃないか。私はそれにふさわしくないと百人隊長は答えていきます。これこそ兄弟姉妹、クリスチャンの持つべき姿勢です。これこそクリスチャンの持つべき態度です。時代が何と言おうとです、現代が何を言おうが、キリスト教を使ってできた異端たちのニュースを流して世界が世が何と言おうが、クリスチャンの持つべき姿はドミネ・ノン・スム・ディグヌスです。主よ、私はふさわしくない。この謙遜がクリスチャンの特徴ですし、クリスチャンの姿です。現代の時代のメディアが、あるいは時代の人々が、あなたの周りの人が何を言おうが キリスト教は心理学じゃありません。自分はふさわしいと自信を持てと、自分はふさわしいとそんなふうに言えと社会が説いても、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになると書かれている。私たちはそもそも罪人の頭です。何か自分が栄誉にふさわしいだとか栄光にふさわしいなんていうことは思うべきではありません。栄誉を受けることはあります。スポットライトが当たることもあれば、その当たったスポットライトの温かさの中で賞を手渡されることはあり、あなたは深々とお辞儀をしながらそれを受け取って家に飾ることもあります。しかしキリスト信仰はノンスムディグヌスです。主よ、私はふさわしくない。キリスト信仰を使って心地よい人生を送るというのは、それは私たちが狙うところでも目指すところでもありません。キリストを信じた結果、栄誉が栄光が自然に生まれてきて与えられるのであれば、それはそれでしょう。しかし兄弟姉妹、私たちの目指すのは栄誉ではありません。私たちが目指すのは謙遜です。本当はここでアーメンって聞きたかった。心の中で言ってくれたらそれでいい。私たちクリスチャンになって目指すのは栄誉じゃない。私たちクリスチャンが目指すのはキリストの謙遜です。なぜなら私たちはふさわしくないものだからです。謙遜って大事だと思います。もしあなたが次のステップに進みたいと思ってるんだったら、栄誉で登っていくのではありません。謙遜で上がらせていただくのであります。私が合意させていただいたゴスペルの働き、今も時々というよりもいつも思い出します。アンドレ先生と一緒に回ったツアー、そこに呼ばれたミュージシャンたちは誰も彼も一流のミュージシャンたちでした。誰も彼も一流のミュージシャンたちで、そうしたステージの場に立てば名を知っている方たちが、アメリカではサインをくださいと言ったりするような人たちが、この日本では普通に当たり前みたいにして台所でお皿を洗う人たちでした。彼らは突然何かお願いされても、え、できませんなんてこと言わないわけです。見事にやってのける。で、日本人はそれを見て誰もが、あ、もう全然才能が違うわこれはとか、賜物だわこれはとか言って片付けるんですが、24時間一緒にいる私は知ってました。彼らは夜中までずっと何か音楽を聴いたら歌い歌詞を覚えようとし、ありとあらゆるゴスペルの音楽を全部歌詞を覚えようとして努力し、いつでも音階の練習をして、トイレの間もいつも歌ってて、シャワーの間もいつも歌ってて、でまたトイレの間も、トイレいつもうるさい、ずっと歌ってるからです。でも歌いたくて歌ってるというよりも、その時じゃあお願いしますねって言われた時に完璧にできるように、まだ頼まれてもいないような事柄について準備を進めていたことでありました。そうした歌手の人たちもいれば、キーボードで呼ばれた人たちも、ケンちゃんですけど、ケンドリックは鍵盤ハーモニカみたいなのを背中に背負って歩いてました。おじいちゃんおばあちゃんたちがいると優しく相手して、そしてずっと話に付き合ってニコニコして、そしてそれが終わるとすぐに鍵盤ハーモニカを取り出して指使いの練習をしていきます。ものすごいうまいんです。けどその歌手たちも、そしてそのキーボードも、アンドレ先生も、みんなツアーで回ったメンバーたちは自分が十分にうまいなんてことはほんのちょっとも思っていませんでした。謙遜であるということは、兄弟姉妹、大切なことです。どんなに世の中が高ぶれ、 誇れ、自信を持てと言っても、私たちクリスチャンは謙遜を目指して歩んでいきます。名誉を受けることはありますけど、ノンスムディグヌスってちゃんと思っていることです。私にはふさわしくないときちんと思うことです。人の褒め言葉を受けることはあります。毎日受ける人もいるでしょう。でも毎日思うことです。私にはふさわしくない言葉だと。私は牧師に任じられている。ドミネ、ノンスムディグヌスです。本来私にはふさわしくないのだと。子供たちを育てる母親たちよ、母親であることは当たり前に思い、怒りや苛立ちにあふれて生きるべきではない。私たちはそもそもその恵みに預かるにふさわしくないものだからです。社会で働く人たち、そもそも私たちはふさわしくないものなのに、恵みによってその職に任じていただいているのだから、神の恵みで今の私がいると、兄弟姉妹方、今もわきまえておられるでしょうか。生徒たち、学生たち、その学校も先生も勉強の場も学びの機会も感謝を持って今も受け止めているでしょうか。古いメッセージなんですよ。いや、新しくないんですよ。皆さんが何十年も前からずっと聞いてきたことやってるんです。古いメッセージですよ。でも今日語らないかも。百人隊長の謙遜は私たちが持っている謙遜です。そしてこの謙遜が霊的に、また精神的に健康に生きる秘訣です。資格があるとかって思いますと、私たちはいつも不足のことを考えます。足りないと思うんです。褒めてもらった当たり前だと思うと、もうちょっとあるだろう、褒め言葉言い方がってなるわけです。そうするとその不満や不平があなたの隠れた怒りになります。隠れてます。いつもありがとうってニコって微笑むからです。でもその隠れた怒りはやがて何に怒ってるのかわからない、言いようのない怒りへと変わっていきます。そしてあなたは心がだんだんと疲れていく。兄弟姉妹、その解決はこれです。私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしたまでですと言って生きることであります。長老たちはその願いを聞いてイエス様のもとへと出かけて行きます。そしてナザレのイエスよとイエス様に頼み込みます。どうか百人隊長のしもべを助けてくださいというのです。そして付け加えた言葉が、この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。本人はそう言わないけど、この人は本当はその資格がある。私たちの国民を愛し、私たちのために自ら街道を立ててくれました。するとイエス様は行って彼を治そうと、他の箇所と照らし合わせると言っておられることが分かります。行って彼を治そうと言って歩き始められる。彼らがいるところはどこだと。そして歩き始められ、そしてところが百人隊長の家からあまり遠くないところまで来たとき、今度は百人隊長は自分の友人たちに頼むと言います。頼む、もう今すぐイエス様のところ行ってくれ。彼らを使いに出して、そしてイエスにこう伝えた。主よ、わざわざご足労くださるには及びません。あなた様を私のような家の、私のようなものの家の屋根の下にお入れする資格はありません。 思わず通り過ぎていってしまうような滑らかな言葉です。でも主よのところに紙やすりが置いてあると思ってみてください。主よのところにザッと引っかかる何かがあると思います。この人ローマ兵なんです。ローマ帝国のカエサルに忠誠を誓ったカエサルを主と呼ぶ人たちの一人なんです。ところが彼は神を恐れる人となって、そして聖書を読んでいき礼拝に出ていくうちに気づく、イエスこそメシアだ、来るべき主だ、この方が主だと、誰でも聖霊によらなければイエスを主と呼ぶことはできないという御言葉の通り、彼に聖霊の働きがあったのだと思います。主よ、ここまで来ていただく必要はない、あなたを家に入れる資格は私にはない。マルタもマリアも弟ラザロが死んだ時にイエス様に言ったんです。なんでもっと早くうちに来んかったんですか、なんでもっと早くうちに入ってこなかったかというようなことを口にした。その中ででも百人隊長は分かっています。本来はイエス様をメシアをうちに入れるなんて、そんな立場の人なんていないんだと。そうした謙遜を百人隊長は忘れませんでした。人々は言います、あの人は立派な百人隊長だと、今までのローマ兵たちとはちょっと違うねと。そんなふうにして私を評価してくださるけれど、私には分かっていると百人隊長は思います。このイエス様は私のキリスト、主、油注がれた方、主なんだと。主よ、私は誰が褒めようと自分がどこから始まったのか忘れていませんと。私は誰がどれだけ褒めようと自分がどこから救われたのか、どこから始まったのか忘れていないと。私はそもそも一介の異邦人に過ぎず、私は罪人で、あなたをお迎えする資格は最初からない。兄弟姉妹、あなたがどこから始まったのか覚えていますか。あの悔い改めに導かれたあなたの祈りは今もあなたは忘れていないでしょうか。私たちは始まりを忘れます。どこから救われたのかも忘れて、大きな教会に集い、教会で喜ばれ褒められ、キリスト教世界で超教派で褒められ、世の中で褒められ、私たちはだんだん自分の始まりを忘れていってしまう。この百人隊長は言います、私はあなたを家にお迎え入れする資格がないと。じゃあどうするんだと友人は聞くわけです。そうやって言えばいいんだなと。でもどうするんだ、それじゃそれでしもべは治らないぞと言うと、隊長は答えるわけです。いや、こう伝えてくれと、ただお言葉をください、そうして私のしもべを癒してくださいと言ってきてくれ、そう言えばわかるはずだからと。友人たちは言ったでしょうね、言葉に力なんかないぞと、言葉だけじゃ物事なんて変わらないぞと、いいからもう俺に任しとけと、イエスから何かもらってくるからと、一回何かもらっとけと、何かそう不思議なものとかもらっとけと、お守りみたいなのあるかもしれないからそれもらっとけと、そんなものをもらっておけば、手で触れるものがあれば、おでこにつけれるものがあれば、何かあれば何か役に立つかもしれないから、もらって言葉じゃダメだと、そう友人たちは笑ったかもしれない。そうすると百人隊長はきっと言ったでしょうね、分かってないなと、分かってないな、御言葉に力があるのに分かってないな、いいかよく聞け、俺百人隊長だと、そして自分の下には部下がいる、でも俺も所属している組織があって、 それは千人隊だと。俺の上にもボスがいて千人隊の長がいると。俺みたいな百人隊長を10人取りまとめる千人隊長だと。だから千人隊長が俺を呼び出して電話かけろって言ったらかけるし、取引を中止しろって言ったら、相手の気持ち考えたらそれ嫌だけど中止するよ、それが命令だからだと。値段を下げろって交渉しろ、値段下げろって交渉してこいって言われたら、そんなの嫌だし面倒くさいし後で眠れなくなるし、そんなことできないのに、できないけどしなければならないから俺はそれを実行する。それが権威ある人の言葉の結果なんだと。それでな、俺みたいなやつにも部下がいて、メールしとけと言えばするし、お中元送っとけと言えば送りに行くし、行けと言えば行くし、来いと言えば来る、これをしろと言えば必ずやって帰ってくる。友よ、お前が今から会いに行くのは全世界、全宇宙、全被造物において最高権力者だ。そうは見えないのだけれど、だけど御言葉から俺は知っている。だからこう頼んできてくれ。ただお言葉をください。物質でなくていいんだ。お守りなんかいらないんだ。聖物もいらないんだ。記念物もいらない。記念のなんか品もいらないんだ。権威ある人の言葉が物事を現実にするし、物事を変える。これを私は分かっている。メシアよ、あなたは天においても地においても一切の権威をお持ちの方だ。だからお言葉をください。しもべの抱えているチューブに出ていけと一言言っていただければ、しもべは癒されるし良くなる。変われと言えば変わるし、私たちの方の考え方を変われと言わればその考え方が変わるし、あるいはしもべの病気が変わらないならそれも神の深い計画で、しもべを憎んでの計画ではなく、しもべを愛しての決断であると受け止めることができるようになるから、御言葉をください。すべてを働かせて益と変えると言ってください。試練とともに脱出の道は備えてあると言ってください。私は耐えることのできないような試練に合わせることはしないと言ってください。とやがてにおいて完全な癒しは確実だと、栄光の体に課せられると言ってください。と私の支配の外で起きている病気じゃないとイエス様あなたが言ってください。と一羽のスズメダニ、父の許しなしに地に落ちることはないと。だから主よ、ただお言葉をください。そうすればきっと何かが同じではいられなくなるはずで、変化が起こりますから、私のしもべは癒されるから。それが百人隊長の持っていた信仰でした。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。イエスは驚いて、これを聞いて驚き、振り向いてついてきた群衆に言われた。あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありません。だって多くの人たちがイエス様なんでうちに来なかったかって言ったんです。で、多くの人たちがイエス様薬をくださいって言ったんでしょう。多くの人たちがイエス様これをやってください、あれをやってくださいと、物質やあるいは手を当ててくださいと、手の温かさを求めたことであります。知り合いの医者を教えてくださいと人物を求めた人もいたかもしれない。でも彼が求めたのは御言葉でした。神の御言葉でした。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟りますと、百人隊長が持っていたこの信仰は大きかった。受肉した神、主イエスよ、あなたの言葉は目に見えない、そして風に乗って消えていってしまう、けれども御言葉が一旦発せられれば決して何もなさずには虚しく地に帰らず、必ず何かを成し遂げて帰ってくる。御言葉が見えるものを作り出す、何か見えるものに変化を与える。状況を変えればしもべも癒され、私は知っている、異邦人だけど分かってる、気づいてしまった、私は信じているから、主よ、ただ御言葉をください、ただ御言葉をください。使いに送られた人たちが家に帰ると、そのしもべは良くなっていた。兄弟姉妹、 ものを求める祈りもあると思います。人を求める祈りだって良いと思います。あるいはあなたの祈りの中でどうかこの人のこういうところを変えてくださいなんてことを祈った人は多いと思います。あるいは私のこういうところを変えてくださいなんていうことも皆さんは祈ったんじゃないか。私の欠けたところがあってその欠けたところを補ってほしい、そう祈ることだってクリスチャン私たちにはできます。主よ信仰を増し加えてくださいなんていうことだって私たちは弟子たちのように祈ることはしばしある。誰かに強く当たってしまって後で頭を抱えてため息をつきながら、主よどうして私はこんな風か、主よ私を変えてくださいというふうにして変化を求め、そして人を送って私の悩みを聞かせてください、聞いてもらえるようにしてくださいなんてこと、助けを与えてください、人を与えてください、物を与えてください、金銭を与えてください、経済を祝してください、そんなふうに私たちは祈ることがあると思います。でもあなたはただ御言葉をくださいと祈ったことはありますか。権威ある人の言葉で状況は変わります。私たちに与えられた権威で何かを語ればその言葉で物事は変わっていきますけど、全世界をすべ収めておられ創造した上で保っておられる御子イエス・キリストが語るなら、その聖書の言葉は私たちの状況を変えてくれる。御言葉をくださいと祈ったことはありますか。ある牧師が教会が無牧で、そしてその教会の公認の牧師になってほしいと頼まれたそうです。その時その先生伝道師をしておられて、そしてこの教会の牧師になってほしいとご依頼をされた時に、その先生1回か2回断ってるはずなんですよね。それでその後主の御声がなければそういうことはできないはずだと言って別の先生に相談しに行く。するとその先生はその先生の顔をじっと見ながら、他の先生をあの教会の牧師にしてくれと頼むなと言いました。もちろん私がって聞くと、そうじゃない、私がこの教会の牧師になりたいからそうしてくれと祈るなと。何を祈るんですかって言ったら、その先生は主よただ御言葉をくださいと祈れ、御言葉をくださいと祈れとおっしゃられたそうです。兄弟姉妹、物を祈ってもいいわけで、人を祈ってもいいわけで、助けを願っていいわけで、何もおかしなことはきっとないでしょう。けど今日のメッセージを聞いて私たちができるのはもう一つある。主よ御言葉をください。この2023年も皆さん同じ信仰を保ってますか。昔と同じ信仰でいますか。だったら御言葉をくださいと祈ることです。兄弟姉妹、一番教会を、あなたは優しい、本当に優しい、しもべを慈しみ大切にする百人隊長の優しさと負けない優しさをあなたは持っている。そして今日今日も21世紀になっていろんな事柄が変わって状況も文化も社会も変わったというのに、あなたは今なお聖書にある謙遜を持って謙遜を保ち信仰生活を送っている。そしてあなたは自分が本当は主の恵みにふさわしくない存在なんだと恵みがよく分かっている。恵みというのはふさわしくないものに注がれるものだからです。そして兄弟姉妹、私たちは今なお信じているわけです。今もこの時代も神の御言葉は生きていて力があると、働くと要塞をも壊す力がある、御霊の与える剣であると私たちはわきまえているのであります。だからもう今日はこの一幕教会に集う全員で告白していくことです。御言葉は生きていて力があると、主よただ主よただ御言葉をくださいと
神よ、
あなたは唯一で誠で真実で、初めであり終わりであり、アルファでありオメガであって、力強く私が悩む時の意図近き助けていてくださる主よ、私たちを愛していてくださり、慈しんでいてくださり、真実ゆえに契約を絶対に破ろうとされない主よ、アブラム契約もモーセ契約もダビデ、そして聖餐式において結ばれる新しい契約も決して破らない主よ、愛する主よ、力ある主よ、アドナイイルエよ、主は備えたもう方、主はアドナイニシ、主は勝利の主、あなたは力ある神、どうか力ある神、権威ある主よ、お言葉をください、あなたのお言葉をくださいと私たちは祈っていくわけです。その時、私たちがこうして持つ信仰に主は驚いておられます。イエス様の持たれた驚きは、主は昨日も今日もいつまでも変わることのないお方は、あの百人隊長の時に見せたお顔と同じ表情で私たちのこの祈りを聞いて驚いてくださる。イスラエルのうちにもこのような信仰を見たことがないと言ってくださるわけです。ですから兄弟姉妹、祈っていくことです。奇跡もいい、助けてくださる方々もいい、出来事もいい、でも御言葉を欲しいと、御言葉をくださいと生きていくことです。聖書を開くたびに、説教を聞くたびに、礼拝に来るたびに、聖会に出るたびに、集会に行くたびに、御言葉をください、今度こそ御言葉をください、私は御言葉が欲しいんだって、他の何かいろいろ聞きに来たんじゃないんだ、聖書の御言葉をくださいと、聖書から語られる説教を通して私に与えてください、言葉を与えてください、御言葉を与えてください、そうすれば私は同じではいられなくなりますからと祈っていくことであります。慰めの言葉を聞かせてくださいと、励ましの言葉を聞かせてくださいと、喜びの言葉を聞かせてくださいと、どうか宣言してほしい、これを私の愛する子、私はこれを喜ぶと言ってくださいと、よくやった良い忠実なしもべだと、善にして忠、善かつ忠なるしもべだと言ってくださいと、私はあなたを捨てて孤児とはしないと言ってくださいと、あなたの労苦には報いがあると言ってくださいと、あなたの将来には望みがあると言ってくださいと、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見たと言ってくださいと、見よ、私はあなたを癒す、あなたは3日目に主の宮に登ると言ってくださいと、主よ、どうぞ御言葉をくださいと祈っていきましょう。これが私たち一幕教会の歩き方だからであります。お祈りをいたします。主よ、恵み深い主よ、あなたを賛美いたします。あなたは初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったとおっしゃってくださる主、あなたをあがめ賛美し礼拝をいたします。キリストを礼拝します。私たちに語ってくださる主、どうぞ主よ、御言葉を持って私たちにあなたの変化を与えてくださるように、百人隊長の信仰に驚きを覚えられた主は、今日も変わらずに私たちの優しさを見て、また謙遜さを見て、また信仰を見て、あなたを驚いてくださる方だと思います。どうぞ主よ、私たちは今週何も見えなくていい、何も触れなくていい、ただお言葉をいただけたらと願って歩んでまいります。そうすれば触れるものも見えるものも変わっていきますから、また私自身も変わっていきますから、どうぞ主よ、聖書のお言葉をください。これを期待し感謝して、愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。